本日は第2サムエル記23章8節から17節となります。新改訳聖書第2版のお持ちの方は旧約の522ページ、第3版では同じく旧約の570ページとなります。第2サムエル記23章8節から17節をお読みいたします。ダビデの勇士たちの名は次の通りであった。補佐官の頭、ハコムニの子、ヤショブアン。彼は槍を振るって一度に800人を刺し殺した。彼の次はアホアハ人、ドドの子、エルアザル。ダビデに次ぐ三勇士の一人であった。彼がペリシテ人の間でそしったとき、ペリシテ人は戦うためにそこに集まった。そこでイスラエル人は攻め上った。彼は立ち上がり、自分の手が疲れて、手が剣について離れなくなるまでペリシテ人を撃ち殺した。主はその日大勝利をもたらされ、兵士たちが彼のところに引き返してきたのは、ただ剥ぎ取るためであった。彼の次はハラル人アゲの子シャマ。ペリシテ人が隊をなして集まったとき、そこにはレンズ豆の密生した一つの畑があり、民はペリシテ人の前から逃げたが、彼はその畑の真ん中に踏みとどまってこれを救い、ペリシテ人を撃ち殺した。こうして主は大勝利をもたらされた。30人のうちのこの3人は、借り入れの頃、アドラムのホラーナにいるダビデのところに下ってきた。ペリシテ人の一帯はレファイムの谷に陣を敷いていた。その時、ダビデは要害におり、ペリシテ人の先陣はその時ベツレヘムにあった。ダビデはしきりに望んでいった。誰かベツレヘムの門にある井戸の水を飲ませてくれたらな。すると三人の勇士は、ペリシテ人の陣営を突き抜けて、ベツレヘムの門にある井戸から水を汲み、それを携えてダビデのところに持ってきた。ダビデはそれを飲もうとはせず、それを注いで主に捧げていった。主よ、私がこれを飲むなど絶対にできません。命を懸けていった人たちの血ではありませんか。彼はそれを飲もうとはしなかった。三勇士はこのようなことをしたのである。今朝はこの箇所より、命をかけた者の血と題して御言葉を取り継がさせていただきます。皆さんも歴史の大好きな方は、というか日本人なら誰でも知っている政治家というがおります。およそ400年前に日本の政治家というか武将でもありました徳川家康という人がおります。で、彼は死んでから日光東照宮に神として祀られて崇拝されたそうであります。もちろん徳川家康は神ではありません。家康を神とすることで、徳川家の意向を高め、国を統一し、また支配しやす、していく、そのための力と、する、そういう策略があったのだろうと思います。で、前回は先週はこの23章の7節までのところを見てまいりました。で、その中にその5節のところに、まことに我が家はこのように神と共にあるという言葉がありました。で、これはダビデが語った最後の言葉であります。で、ここだけ読みますと、 ああ、そっか、ダビデ家は神の家柄である、神と非常に近い関係にあるんだ、そんなことを言っているように聞こえまして、そうしますとダビデはその後の子孫たちがイスラエルを支配しやすくするために徳川家康と同じようなことをした、しようとしたんだろうか、そんなふうにも、見えなくもありません。でも聖書は私たちの救いのために書かれている書物でありまして、一人の政治家が素晴らしかったとか、そういうことを言おうとするものではありません。この五節のところも注意深く読んでいきますと、実はダビデの子孫として救い主が来られることを予言していった、それがダビデの最後の言葉の内容であったということを前回見ました。で、今日はその続きであります。で、ここには分かりやすいですね、非常に3人の勇敢な兵士が登場してまいります。彼らは戦いという場面でも非常に強い力を持っておりますと同時に、王の命令とあらば、危険を顧みずに忠実に従っていく、それほど勇敢な兵士だった、そういうことがここに書かれています。この3人の兵士たちがどれほど素晴らしい活躍をしたかということを書けば書くほど、今度はダビデが、ああそんな素晴らしい部下を持っていたんだ、それほどダビデは素晴らしい王様だったんだと、また別にダビデの個人の、を褒めたたえる記事にも見えなくもない。でもやっぱりここも私たちの救いと関係しているはずであります。一体どんなふうにこのここが救いと関係があるのか、これから見てまいります。で、8節をまずお読みいたします。ダビデの勇士たちの名は次の通りであった。補佐官の頭ハクモニの子ヤショブア、彼は槍を振るって一度に800人を刺し殺した。そして、読みませんけど、9節にはエリアザルという名前が出てきて、11節にはシェマの名前が出て、シャマですね、の名前が出ております。で、ここだけ読みますと、これだけ強い人がいるのか、その強さに圧倒される感じですが、しかし、彼らが三勇士であると特別に言われる理由は、実はこの箇所というよりも13節以降の出来事が関わっています。で、その13節をまずお読みいたします。30人のうちのこの3人は借り入れの頃アドラムのホラーナにあるダビデのところに下ってきた。ペリシテ人の一帯はレファイムの谷に陣を敷いていた。で、ここに書かれているこの、戦いの場面ですけれども、これがいつのことであるのかと言いますと、かなり時間が逆戻りいたしまして、まだダビデがイスラエルの王様になったばかりの頃であります。ですからダビデも非常にまだ若い時であります。で、王様と言ってもまだまだ国は統一されておりません。まだまだ混乱がありました。エルサレムにやっと都を移したばかりであります。で、そういう状態でありますから、敵のペリシテ人はこのイスラエルの隙を見まして、すぐにこの国を荒らすためにやってまいります。荒らすといっても何をするしにわざわざこんなふうにペリシテ人がやってくるかといいますと、収穫の時期を狙うわけですね。収穫、畑に実がたくさんなるような時期を狙ってペリシテ人はやってきまして、そしてその畑のところから収穫物を奪っていく、それがこの戦いの理由であります。 でダビデは、ですからこの収穫の頃になりますと非常に、まあ、忙しくなるというんでしょうか、戦いに出る場面がたくさんあるわけです。でこの時もペリシテ人が攻めてきた、借り入れの頃とありますので、それでダビデはエルサレムを出発しまして、アドラムのホラーナに隠れまして、でそこでペリシテ人を迎え撃つことにしたようであります。で一方このペリシテ人の方はベツレヘムというその町の周りに陣を張って戦いに備えておりました。でこのベツレヘムというのは実はこのダビデの故郷であります。自分の故郷がこの敵の手のに囲まれている、まあ、そういう状態であります。でこの時ダビデはこのように言いました。15節です。誰かベツレヘムの門にある井戸の水を飲ませてくれたらな。まあ、実はこの言葉がこの箇所のきっかけになるわけです。この今ダビデがいますアドラムのホラーナでありますけれども、水がなかったわけではないと思います。まあ、軍隊を率いて陣を張るわけですから、それなりの水があったと思います。でまた仮に水が不足していたとしても、わざわざ敵に囲まれている町から水を汲んでくる、まあ、そういう理由はまずないはずであります。そしてまたもう一つ、このダビデが隠れていますアドラムのホラーナとベツレヘムという町ですが、距離にしますと、まあ、地図で見ればすぐ分かるんですが、まあ、直線で距離でも20キロぐらいは離れています。20キロといっても山道をこうくねくね行くような道でしょうから、それだけ離れているところの井戸に水を汲みに行く、これは大変なことであります。でもなぜかダビデはこのベツレヘムのにある井戸の水を飲みたいと言うんです。で3人の勇士たちはこのダビデが語った言葉を聞きまして、そしてこれは王の絶対的な命令であると聞き取り、すぐに出かけまして、敵の正面を突破してベツレヘムの町に入り、井戸の水を汲んで持ち帰りました。さあ、まあ、出来事はこういう感じですね。でも、これは一体どういうことなのか、これからもう少し見なくてはいけません。さて、ダビデはその汲んできた水をどうしたか。実は飲もうとしなかったとあります。その代わりに、その水を注いで主に捧げました。さあ、皆さん、これどう考えるでしょうか。ダビデがこのようなことをしたということであります。せっかくこの3人が命を懸けてきて、苦労して汲んできた貴重な水であります。まあ、こういう時、時代劇の場面にもありそうな感じですけれども、こういう時リーダーは普通こう言うでしょう。3人の兵士を前に呼びまして、まあ、大義であった、よくやったと、まあ、そう言って3人の労をねぎらいまして、そしてその3人の前で汲んできた水を美味しそうに飲み干すというのが、まあ、普通だろうと思います。ところがダビデは絶対にこの水は飲まないと言いました。でその代わりに水を注いで主に捧げました。まあ、この注ぐという言葉がありますけれども、一体何に注ぐのかは書いてありません。まあ、地面にそのまま流したのか、あるいは祭壇のようなものがあってそれに振りかけたのか、まあ、いずれにしても、そういうふうにして水はなくなりました。まあ、普通ならこれを見て、周りで見ていた人たちはなんともったいないことをするとか、するんだろうとか、あるいはいや飲まないというならば最初から飲みたいと言わなきゃいいんじゃないですか、 3人の苦労は一体どうなるんでしょうかと、まあ、そんな疑問が聞こえの声が聞こえてきそうな話です。まあ、こういう話は実は私たちの身近にもありまして、皆さんも経験したことがあるかもしれません。まあ、組織で働いていますと、まあ、そんないつもあるわけではありませんけれども、稀にではありますが、今までこちらは一生懸命上司の指示に従っていろんな準備をしてきて、資料を整えてきた。ところが、上司から呼び出しがあって、今日まで苦労して作り上げてきたその資料が全く無駄になるような話がポンと出てきて、ああそれですか、全然それもう使わないからとか、いや話がもう変わってこうなったんだから、あなた方別そのそれもうやめて別のことをしてくださいと、いろんな話が出てくる時があります。まあちゃぶ台返しという日本語がありますけれども、せっかく苦労して準備したものが全部一瞬にして上司の一言で無駄になるということがあります。でそんなことをしていますと、まあ、部下はやる気をなくします。あるいは上司にこの上司に仕えたいという忠誠心も吹っ飛んでしまう。むしろこの上司に従っていいんだろうかという不信感だけが募ってまいります。まあ、ダビデがやっていることはもしかしてそんな風にも取られなくはない。この3人の勇士は一生懸命命をかけて、汲んできた。その汲んできた水を目の前で地面に流してしまう。まあ、もちろんダビデはコロコロとなんかその日の気分によって自分の意見を変えるようなワンマン社長ではないはずであります。そうやって部下を振り回すような人ではないはずです。もしそんなことをしたなら部下はついてこないんです。すぐ離れてしまいます。周りで見ていた人たちもこのダビデのしたことを別に不思議だと思わない、いやむしろ非常に素晴らしいことだとおそらく捉えているんです。なぜダビデがこの水を飲まなかったのか、まあ、その理由が17節にあります。主よ、私がこれを飲むなど絶対にできません。命を懸けていった人たちの血ではありませんか。もしこの説明がないまま、ただ水を地面に流してしまったなら、これはもうみんな混乱してしまいますけれども、なぜダビデはこの水を飲まなかったのか。いや、絶対に飲むことができないと言いました。命を懸けていった人たちの血ではありませんかと言うんです。でも目の前に置かれているのは、これはベツレヘムの門のところにある井戸から汲んできた水であります。でもダビデはこれを命を懸けていった人たちの血であると言いました。まあ、もちろん汲んできた水が何か奇跡の力で血に変わったという意味ではありません。これは水は水なんです。でも手ごわい敵の正面を突破して命を懸けて汲んできたものは、たとえ水であろうともそれは人の血である。まあ、言い換えれば人の命にも値する高価なものなのだとダビデは言ったんです。そのような高価なもの、人の命をたとえイスラエルの王であろうとも口にすることは絶対にできない。この人の命にも相当する貴重な水を受けるのにふさわしい方はただ主だけであると言ってこれを主に捧げました。まあ、ですから、ダビデはいやもう気が変わったので飲みたくないんですと言ったのではない、いやむしろ自分にはその飲む資格がないほど貴重なこの水、その貴重な 人の命をにも値する水をこの三人の兵士たちは汲んできたのだと高く評価したことになります。さて最初のこのきっかけとなったのは、この事件というんですが、この出来事のきっかけとなったのはダビデが語った言葉からでした。誰かベツレヘムの門にある井戸の水を飲ませてくれたらなあという言葉がこの出来事のきっかけであります。一体どんな理由でダビデがこれを言ったんだろうかと思います。まあ、いろいろ理由付け説明があると思うんです。ある方は、ベツレヘムはダビデの故郷である、その故郷がふるさとが敵の手に囲まれているというのを非常に悲しんで、なんとかしてこのベツレヘムを解放したい、まあ、それが井戸の水を飲むということですね。そういうダビデの願いを、言ったのではないか。ですから、非常に、まあ、積極的に評価してダビデの言葉をそう捉えるという方もいます。しかし、まあ、捉えようによってはこれはこうも取れるんですね。これは私の考えですけれども、私はこれはダビデの何ですかね、思いついた冗談じゃなかったんだろうかと思うんですね。冗談で言っていいんだろうかと思うんですけども、というのは今このベツレヘムは敵に囲まれているんです。でその敵に囲まれているところに行ってですね、そこから水一杯を汲んでくる、それがどれほど命がけのことなのか、もしかして死ぬかもしれないという、そういう話であります。ですからこのダビデが語った飲ませてくれたらなという話ですけれども、これはどう見た聞こうともですね、真面目な話じゃない。そんな水一杯のために命を落とすなんてばっかげてますよ、そんな人いるわけないでしょというふうに実は取られる。そのように周りにいた人たちがダビデのこの言葉を聞いて、いやまさかそんな人いませんよとみんなが冗談として、まあ、受け止めるために語った言葉だろうと私は思うんです。ですからここはダビデは飲ませてくれたらなと言いましたけれども、実際に誰かが行けとそこまでは期待していなかった。いやまさかいませんよ、それ無理ですよ今はとみんなが笑っておしまい。それがおそらくダビデの最初の、まあ、そういう軽い動機だったと思います。ところが、これを冗談とは取らなかった人たちがいました。これを真面目な話であると受け止めたのが、この3人の兵士たちです。たとえ冗談かもしれない。いや、たとえ軽い、言った言葉かもしれない、でもそれは王の口から語られた言葉なんだ、王が語った言葉であるならばどんな言葉であるあっても絶対に従わなければならないと考えたのがこの3人の勇士たちです。水いっぱいを汲みに行くためにもしかして自分は命を落とすかもしれない、彼らは当然それはもう予想しているわけですね。でもその覚悟を持って彼らは行ったんです。まあこれを見て、私たちはいろんな評価をすると思いますね。なんだ冗談も分かんないのかこの3人たちはと、まあ、融通が効かないとか頭が固いとか、あるいは杓子定規な人たち、右と言ったら右、左と言ったら左、カラスは白いと言ったら白いという、まあ、本当に、なんかそういう、何にも考えない、とにかく王の命令だからと言えば、従っていく、そういう人たちなんだろうかと思うかもしれません。まあ、いろんな評価はあったとしても、でもこの3人は、王の口から出た言葉は絶対なである。 それは絶対に従わなければならないのだと信じて命を懸けたんです。それがたとえたった一杯の水のためであったとしても、そうしなきゃいけないと彼らは考えました。彼らがこの、ダビデに仕える兵士たちの間でも最も高く評価されるのは、それがあったからであります。頭が硬いとか、融通が効かないとか、まるで、何も考えない、ただ行けと言えば行くという、そういうことで、彼らが私たちはそういう評価をしがちですけれども、聖書は全く違う評価をいたします。さて、このことをダビデの側から見てまいりますと、今度はこのダビデという王様は、これほど忠実に従う部下を持った王様ということになります。あるいは、たった一杯の水のためにも命を捨てようとする部下を持った王様であった。まあ、素晴らしい王様であったという、まあ、これも読みようによってはダビデの自慢話になってしまいます。でも何度も言います。聖書は人の救いのために書かれているんです。ダビデの自慢でもなければ、この3人の兵士の自慢でもない、私たちの救いがここに記されているはずであります。一体どんな風に記されているか見ます。先ほど言ったように、ダビデは最初、これを冗談のように語りました。まさか自分が語ったこの言葉を真に受ける者はいないだろうと思って、まあ、軽く言ったんですね。誰かベツレヘムの門にある井戸の水を飲ませてくれたらな。でもそのベツレヘムの門の前には何百人何千人の敵の兵士が陣を張っているんです。でもダビデは今やイスラエルの王様であります。まだまだイスラエルの国はまだ混乱はあったとしても、でも油注がれた王なんです。軽い冗談のつもりで言った言葉であったとしても、王の口から出た言葉は虚しく消えてはならない。三人の勇士はそのように受け止めました。その結果、この忠実な三人の部下の命が危険な目にさらされてしまいました。これほどの大活躍をした三人の兵士です。まあ、一人当たり100人か1000人ぐらいの軍隊に相当するぐらいの力を持っているんです。それほど貴重な、まあ、兵士を、まあ、そういう、なんて言うんでしょうね、軍隊の力関係、測れば、非常に貴重な、戦力なわけであります。その戦力を、たった水一杯のために、もしかして、殺してしまうかもしれない。それぐらい危険なことをダビデは言ってしまったんです。これはやっちゃいけないですね。こんな言葉をやっている。で、ダビデはこの出来事から大切なことを学びました。ダビデはまだイスラエルの王様になってまだ日が短い。王様というのがどれほどの権威、権力を持っているのか、実は自分でも分かっていなかった。王の口から語られる言葉を部下たちはどう聞くべきであるのかということを王様自身が知らなかったんです。むしろ知っていたのはこの3人の勇士たちでありました。ダビデが語った言葉にこの3人の勇士たちは忠実に従っていきます。 人間の王であったこのダビデ、ダビデが語ったこの言葉にさえ、忠実に従おうとするんですから、まして今度は私たちの王である神様が語られた言葉はどうなるんでしょうか。それ以上に私たちは従わなければならないことになります。もし聖書の中に神様が語ってこうしなさいという言葉が書かれているならば、私たちはそうしなきゃいけないんです。あるいは神様が聖書を通してこうしてはいけませんと書いているならば、絶対にしてはならないんです。でもどうでしょうか。私たちはそのように神様の御言葉に忠実に従っているんでしょうか。もちろん神様のことを知れば知るほど、聖書を読めば読むほど、この神様に従わなければならないということは分かっていきます。でも現実はそうはいかない。従いたいと思いながらも従っていない自分がいる。それを認めるしかありません。ではこの神様の御言葉に忠実に従う者がいたのでしょうか。誰もいなかったというのならば、私たちはこの聖書を別に価値あるものとして読む必要はない。どうせ誰もできないわけですから。しかし一人だけ神様の御言葉に忠実に従った方がおられました。私たちのところに人となって来られたイエス・キリストという方がその方であります。この方は神であられる方なのに人の姿を取られ、私たちこの人間と同じようになられました。なぜそこまでするんでしょうか。ある時、思いついた、そうだ、人間になって行ってみようかという話じゃない。創世記の時、ところでアダムとエヴァが神に逆らって罪を犯しましたが、その時から神様は人を救うために命を捨てなければならないというその計画を決めました。そして聖書の御言葉を通して救い主はやがて来られます。そしてその救い主は私たちのために命を捨てるのだということを何度も語りました。神様が語ったんです。神様が語った御言葉は虚しく消えてはならないです。ダビデが冗談のようにして語った言葉でさえ従わなければならないと思った三人の勇士たちがいました。この私たちのところに来られたイエス様は神様であります。つまりご自分が語ったその言葉にこの方はそのまま従っていかれました。私たちを罪から救うためにこの方は命を捨てるのだと決心され語った、その言葉の通りにこの方は十字架にまで従っていかれます。その従う姿について、皆さんの主語アウトライン下側に記しましたけれども、ピリピ書の2章6節から8節にこういう御言葉が書かれてありますのでお読みいたします。キリストは神の似姿である方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使える者の姿をとり、 人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。なぜこの方は十字架の死にまでも従われるのでしょうか。従わなければならない理由があったのでしょうか。いや、何にもないんです。神様がそこまでしてくださる理由は何にもないんです。死ななければならないのはこちらの方だったんです。ただ神ご自身が一方的に私たちのために卑しくなりたいと願いました。罪人のために死ななければならないと決心されました。その結果、この方の身体は十字架で裂かれ、血が流されました。この方は黄泉にまで下っていかれました。なぜそうするんでしょう。私たちに命の水を与えるためです。私たちにこの水を汲むために、主は命をかけるんです。血を流すんです。黄泉というところは人間にとって最も恐ろしいところになります。まるでこの場面で言えば、ペリシテ人の陣営に囲まれたベツレヘムのようなものなんです。でもそこに行かなければ命の水を汲むことができないんですよ。主はそれを成し遂げました。ダビデが語った言葉、自分が何を語ったのか、どこまで分かっていたかは分かりません。でも全体のこのここに起きている出来事を見ていくとき、実はこれは主がなさったことをダビデはこのようにして告げていたことになるんです。この三人の勇士たちが命を懸けて汲んできた水、命がそこにありました。その貴重な水をダビデは絶対に自分は口にすることはできない。この水を飲むことができるのは主だけである。なぜ主だけが飲めるか。だって主が命を捨てるからですよ。そして私たちに水を飲ませてくださるからです。今、私たちはこのように聖書を読んでおります。なぜ私たちはこの聖書を読むんでしょうか。もちろん神様が語ってくださった御言葉だからと信じていますけれども、この御言葉はどのようにして私たちに届けられたんでしょうか。もし神様が私たちの罪のために十字架で命をお捨てになるということがなかったならば、この聖書に書かれている御言葉にどんな価値があったんでしょうか。まあ良いことは少しは書いているかもしれないけれども、でもそれは人間が書いた他の書物とほとんど変わりはなかったでしょう。でも私たちはこれを読みます。ここに真理があると私たちは信じます。それはひとえ主が十字架で血を流して命を捨てたからです。ただ命を捨てたのではない、 そのようにして私たちに命の水を飲ませてくださったからですよ。だから私たちはここに真理があると信じられる。そこまで主がしてくださるのだと知らされたとき、私たちはたとえ従えない自分であったとしても、でも主はこんなものを招いてくださるんだ。こんなものにも神様は命の水を飲ませてくださるんだ。私たちに何かを要求することはありません。ただ、さあ、あなたもこの水を飲みなさいと喜びながら私たちにこの水を差し出してくださるんです。主が与えてくださったその命の水、ここにその水というのはこの聖書を通して私たちは知ることになります。どれほど貴重な水を私たちは日々いただいていたんでしょうか。まあ、聖書は当たり前のようにいつも読めますし、どこにも持ち運ぶことができますので、いつの間にかこの御言葉の重さ、どれほど貴重なものであったのか、なんとなくどっかに忘れかけておりますけれども、今日もう一度覚えたいと思います。言ってみればこの三人の勇士たちがやったことと同じこと、いやそれ以上のことを主はしてくださっていたのだ。あのベツレヘムの門にある井戸の水を飲ませてくれたらな、まあ、これは言い換えれば私たちの心の叫びです。私たちの本当の安らぐ場所、それはふるさとの水だとも言えるんだと思います。そのあの懐かしいあの水を飲みたいと私たちは心の中で叫んでいるんです。でもそれを今もう飲むことができないと嘆いているんです。あの水を飲むためには本当に誰もあそこに行ってそれを汲むことはできないとみんな絶望しているんです。でも主は命を懸けてそれを汲んでくださいました。その恵みを今朝もう一度覚えたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、聖書を読みますと、特に旧約の箇所は戦いの話、誰々が誰を殺したという血なまぐさい話ばっかり、どこに恵みがあるのか、勇敢な兵士たちの話が一体どうしたなのか、そういうふうに見えますけれども、でも聖書をあなたの十字架の場面からもう一度呼び直していくならば、あなたがしてくださったことが全部ここに書かれていたんだ。ダビデはまさか汲んでくる者がいるはずはないという思いを持って、あの故郷の懐かしい井戸の水をが飲みたいと言ったのかもしれません。でも考えていけば私たちも同じであります。もう飲むことのできない遠く離れてしまったあの懐かしい水を飲みたい、でも絶対にもう飲むことができない、そういう叫びを私たちは心のどこかで叫んでいます。主よ、あなたはその叫び声を聞かれました。私たち罪人の叫び声を無視しないで、あなたのために命の水を汲まなければならないと考えてくださっ ってあなたご自身が最も難しい、いや最も恐ろしい読みにまで下って組んでくださいました。私たちは今もう一度今いただいている命の水の尊さを覚えます。もう一度お一人お一人がこの水を飲み、あなたから励ましをいただいて、またもう一歩あなたの指し示す光に向かって歩む力を与えてくださいますように。どうか悩む者、叫ぶ者と共にいてくださいますように。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。